先週の放送でその心臓病の原因というところでもお話をいただきましたけれども、実際、まあ、生活習慣と大きく関わっているようですので、今週もどういった生活を心がけたらよいのかというところ伊藤先生にお話しいただきたいと思います。
食事のコツとしてはですね、私あの患者さんによく説明するのは、同じ食材があった場合には揚げ物よりも焼き物を選んでくださいと、で焼き物より煮物を選んでくださいっていうふうにご説明しています。あとはですね、そのタンパク質の不足っていうのは結構実は問題で、特にあのお年いった方ですね、摂取量が不足している方がいらっしゃいます。でタンパク質が減るとやはり筋力の低下をもたらす可能性がありますので、タンパク質が不足にならないように気をつけていただいた方がいいと思います。でタンパク質を増やそうとすると、今度はタンパク質を増やそうとしますと逆に今度脂肪分が増えてしまうということが起こり得る可能性があるので、そこら辺も注意が必要だと思います。あの鶏肉で言いますとですね、皮っていうのは結構カロリーしてるんですよ、ですからあの皮は外して調理してもらうとかですね、そういったことも一つ大事だと思います。あと炭水化物が多くならないようにですね、気をつけていただくことと、あとは間食ですね、塩分も先週お伝えした通りですが、あとカフェインですね、さっきお話した通りです。あとは一つはですね、地中海食っていうのは結構なヒントになると思います。地中海食っていうのはどういうものかと言いますと、赤身のある肉は時々しか取らない感じですね。あとはその下にあるのは卵、あとは通常の家畜 の鶏肉とかですね、あと魚ですね、毎日取るように推奨しているものとして、チーズ、ヨーグルト、オリーブオイル、あとはナッツの類、果物、野菜、パスタ、パンとかですね、そういったものを地中海食というふうに言ってるんですけども、日本人にこれ 100% 当てはまるわけではないんですが、これが一つあのポイント参考になるんじゃないかなって私は思っているところであります。やはりその油の類はあのオリーブオイルを使うというのはいいということも言われてますので、こういうことを気に留めていただくと少し体の元気度が違ってくるんじゃないかなというふうに思っているところです。岩手県の塩分摂取量というのは非常に多いわけなんですが、男性で平均で 12-3g、 女性で 11g ぐらい取っているということが言われています。で他の県で言いますとやはりだいぶ少ない県もあるわけなんですけれども、この塩を減らすコツとしては、やはりあの醤油を使う量とかですね、気にしていただくんですが、血圧の高い患者さんにあのお話しさせていただくときは、あの霧吹きの醤油差しなんですね。こうやって刺すやつじゃなくて、霧吹きであのお魚にこうかけるとかですね、そういうものを使うと3分の1ぐらいの使用量に減るということが言われています。ですからそういう工夫とかですね、あの家族で、そういうことを気にしていただくと変わってくるんじゃないかと思います。ちなみにあの外来にいらっしゃる患者さんで、取っている塩分摂取量、食塩摂取量をあの今分かるんですね、調べることができるんですけど、 30g 取ってるって患者さんもいたんですよ。でその患者さんは80歳代の、まあ、お年の召した方だったんですけども、毎日ラーメンを食べてラーメンの汁は全部飲み干しますという患者さんが来たんですよ。でその方の塩分摂取量を調べると1日 30g っていう数字を取ってて、でその患者さん血圧を何とかしたいんだがどうにかしてくれないかって言い出したんですけど、さすがにラーメン汁飲むのはやめましょうっていうお話をして、それから塩分摂取は減ってきて血圧も下がってきたっていう方がいらっしゃいました。ですからそういうこともですね、気に留めていただくといいんじゃないかなというふうに思ってます。
比較的簡単に塩分をこう控えていくことによって、はい、血圧というのは改善されていくんですか？
そうですね、あの塩分を減らせというふうにあの高血圧の患者さん、心臓病の方も言われると思うんですけども、はい、実はその塩分というものに関する血圧の反応性は個人個人によって違います、うん、で食塩の量が増えると血圧が上がる人と、食塩が増えてもあの変わらない人がいるんですね。でそこら辺が血圧については難しい面はあるんですけども、実はですね、食塩を減らしておくと腎臓を守る効果もあるんですね。なので血圧が高い方には、まあ、あの 食塩を減らしてくださいって言うんですけども、それで仮に下がらなくても腎臓を守る効果があるので、塩分はやはり減らしておいた方がベターだと思いますね。
なるほど。
今助手席に乗ってらっしゃる女性の方でこういう方がいらっしゃったらと思ってちょっと心配なので、こういうのもご説明するんですけど、低体重者が若年女性では増えてるっていうのはあるんですね。やはりそのダイエット志向とかですね、そういったのがあって、これ BMI という数字、これ 18.5 未満が低体重っていう数字なんですけども、この患者さんたちが実は増えてるってことが言われています。で、このある30代の女性の食事っていうのがあるんですけど、朝食パン1枚、野菜サラダ、あとはオレンジジュース、そして昼はそばとウーロン茶で、夕食はリゾットとサラダとコーヒーっていう感じで、このタンパク質の摂取量全部合わせると 32g しかないんですね。で、実はそのタンパク摂取量は厚生労働省が決めている量があって、女性で 50g 以上、男性で 60g 以上取るようにということは言われています。で、低体重者も長生きできないんですね。
お
ですから、極端なダイエットってこともやりすぎると寿命を縮める原因になっています。ですから、そういう意味でですね、この極端なことはしないということをぜひ気に留めていただくといいかなと思います。じゃあタンパク質どれぐらいなのって話なんですけども、まあ、お肉お魚ともなんですけれども、 100g あたりだいたい 20g ぐらい入ってます。そうしますと、食べた量の4分の1から5分の1ぐらいですねがタンパク質になるというふうに理解しておいていただくと、食生活の管理に生かしやすいんじゃないかというふうに思ってますので、過度なダイエットもぜひやめていただいた方がいいかなというふうに思っていると思います。
はい、取るべき栄養はしっかりと、
そうですね、
取らなければいけないですよ、ということなんですね。
これ国民栄養調査のデータなんですけれども、やはり歩数が減ってきてます。こう少し減り気味になってきてるんですね、日本全国。じゃあ歩く県民と歩かない県民というデータがあって、ここが男女とも歩かない県民、こっちが男女がよく歩く県だそうです。やはりその都会のところですね、主に東京、兵庫、そこら辺ですね、
はい、
電車があって、あとは歩くしかないっていうところの人たちは割と歩いています。で、歩かない県というのはやはりですね、岩手がちょうどそうでもないところにいるんですが、ほぼ近いところですね、東北の地区と、あとは九州の方とかですね、そういったところに男女ともに歩かない県というのがあって、まあ、岩手県も決して歩いている方ではないということがありますので、
秋田も青森も山形も北海道も、
そう
です入ってますけどね。
ですから、やはりそういう日頃の運動の一つのですね、無理のない方法として歩くということを考えていただくといいんじゃないかなと思います。ちなみに盛岡は私ほとんど歩くんですね。
歩くんですか。
盛岡駅からここまでも歩きますし、ここから四家町の方での仕事もあったりして、こう歩くこともあるんですけど、ずっとなるべく歩くってことやって
ます。です
から時間が切羽詰まっていない限りはもうなるべく歩くということをやっておりますので、まあ、そういうことで通勤の時間をうまく使って歩くとか、お仕事がお忙しくて歩けない方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、新しく何かやろうとすると何もできないので、診察で お伺いするのは職場までどれぐらいって聞くんですよね。車で5分とか人いるんですよ。それ歩けないのって聞くとそれ歩いたらどうって言うんですよね。そうすると余計な運動を取り入れなくても歩くっていう習慣がついてくるので、そういう工夫があるとやりやすくなる、そういうふうに思っています。
イメージですとね、伊藤先生、黒塗りの高級車が迎えに来て、もうずっと運転手さんと共に乗ってらっしゃるのかと思いましたが、
歩いてます。
あ、そうですか。だいたい1万歩ぐらいは行きますかね。
そうですね、1万歩はですね、でも結構やっぱり難しいんですよね。1万歩歩けるときはですね、やっぱり週に2、3回あるかどうかなんですね。日頃やっぱりですね、
それでも素晴らしいですね。
自宅との往復が主体になってしまうことがあるので、やっぱり5000から6000くらい感じなんですね。でこれダメだなって思ってるんで、なるべく歩くっていうふうにしてます、ね。はい、
でも1000歩も歩いていないっていう方、岩手県いらっしゃると思いますけど、
ですから、まあそういったことですね、歩くことをですね、なるべく心がけられるとよりいいんじゃないかなというふうに思っています。
はい。